こんにちは。
こんにちは。
今日は資産形成というテーマで、神谷さんと私、伊藤雅也でスペシャル対談をお届けしていきたいと思います。神谷さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。まあ、今回、資産形成ということで、まあ、神谷さんのところでね、やられていた資産形成ラボという企画、講師の中村浩一さんに主催していただいて、やっていたものが約1年にわたる講座が先日フィナーレを迎えられたということで、
はい、
どうでしたか、この第1期目。
はい、僕はもう主催者として期待以上でしたね。
お、
はい。で、もともとなんでこれをやろうと思ったかっていうと、まあ、当時は まさか議員になると思っていなかったので、会社の事業としてやったんですけど、でこれ全部石川県の加賀市でやったんですよ。
うんうんうん。
なぜかというと、今100人、もう子供で150人ぐらいですけど、移住者が来てるんですけど、やっぱり僕は移住者たちに経済的自立をしてもらいたいんですね。
うん。
うん、それはまあお金を稼ぐということも大事なんだけれども、できれば金融資産とか不動産とかをちゃんと持って、で、もう将来、もう僕らの世代年金がどうなるか分かんないじゃないですか。
そうですね。
うん。まあもうちょっと続くとは思いますけど、ただね、もらえる額がどうなるかとか、ね、受給年数がどうなるかとか、そういうのも不透明なので、
うん、
うん、だからそういう時代でもちゃんと生き残れるように自分で考えて自分で資産を運用しとくっていうことがすごい大事だと思っていて、
うん、
で、それがやっぱりできてないと、結局お金のために苦しんだり悩んだりっていうことになるでしょ。だからせっかく子供のためにっていうことで学校を選んで移住してきてもらって農業とかやってもらっても、結局やっぱ先立つものもないと将来行き詰まるので、
うん
うん、そういうことにならないようにするためにこの資産形成について考えてもらおうということで、
うん、
まあ、企画をしたんですけど、はい、まあ、なんか資産形成っていうとね、なんか投資の仕方とか FX がとかそんなのやるかなと思ったら全くそうではなくて、要は資産形成の哲学ですね、
うん、
まあ、そもそも資産とは何かとか経済とは何かとかお金とは何かという、
うん
う
ん、
その経済哲学ですよ、はい、それが前半にあって、うん、で次は歴史ですよね。どういった経緯で今の資本主義ってのができてきたのか、
うんうん
うん、なぜ日本がこの30年経済的に劣勢に置かれているのかっていう歴史を学んだ後に、じゃあどういう方法があるのという、
うんうん、
まあ、具体的なちょっと資産形成の方法を学んでいって、で、まあ、あとは、やっぱり資産を増やすには情報が必要なんで、こう、情報をどう集めて、情報とどう向かい合うか、みたいな、
うん。
はい。そういった情報リテラシーみたいなものと、で、最後は、やっぱり、これからの世界はどうなるかという、やっぱり、資産を増やそうと思うと、世界の流れを読まないといけないんで。
そうですね。
うん。相当大きな規模で話をしてもらいましたね。
うん、
ので、結局で、ね、途中でドロップアウトしちゃった人いると思うんですよ。途中から来なくなってきてるんで。
おお。
で、残念なことに、加賀の移住者が後半だいぶドロップアウトしましたね。やっぱりね、基礎の勉強がなかったんだと思います。
ああ、なるほど。
うん。やっぱり基礎学問をしっかりしてないと、そこだけ聞いても分かんないし、うん、情報の価値が分からなくなっちゃうのかな。だけど、ある程度、玄人好みでもないんですよ。一般の人は分かるんだけど、そうだな、金融リテラシーが少しなかったりすると、ちょっとついていくのはしんどいかもしれません。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。だから、中学生とかだとちょっと難しい。高校生だったらある程度分かる。
うん、
うんうん。大学生だと分かんないと困るぐらいの、そういうレベル感の話が続いてましたね。
うん、うん。
はい。でも、最後までやっぱり、まあ、80人ぐらいかな、全体で会場で受けてもらってたんですけど、最後まで残った人たちは60人ぐらいは残ってたかな。
うん、
でもやっぱり最後まで残った人たちはみんな大満足で、あ、もう来る人はだって毎回関西とかね、沖縄とかね、群馬とか埼玉からも来てくれてたし、オンラインでも受けれますよって言ったんですけど、いや、やっぱりこれは会場で聞かないといけないっつって、毎回みんな会場で聞いてくれてました。
なるほど。まあ、第一期内容的にもね、参加者すごく満足されている気配は伺えましたし、1年間にわたってね、まあ、加賀に毎月通うってなかなか気合がいりますからね。
そうですね。まあでも来てくれた人はね、お顔全部覚えましたけどね、お顔と名前ね、僕は。はい。毎月、あと懇親会もしてたので、毎回来てる方々とは、また一層仲良くなりました。
なるほど。うん、まあ、そういう交流もしつつ、金融の話だったり、まあ資産形成、いろいろね、学んだ上で、じゃあちょっとどこの株買おうかなとか、どこに資産置いとこうかなとかっていう話ができるっていうのはね、かなりいい人間関係も手に入って、すごくいいのかなと思いますけど、
そうですね、まあ、本当に若いうちに知っておくと全然違いますね。
うん、
はい、もう 僕なんかもやっぱり中村さんの話は前から聞いてましたし、あとは受講者には、まあ、これは伊藤さんがね次気づいてやってもらうんでどうするかは決めだと思うんですけど、中村さん相談してもらえばいいんですけど、
はい、
今回は受講者で希望した人には全員中村さんの面談っていうか個別相談をやってもらったんですよ。そこで今どういう保険商品持ってるかとか金融商品持ってるかとか、
うん、
どういう割合で資産を形成すればいいかとか、まあ、ちょっと答えちゃ出しになっちゃいますけど、
うん、
金融資産だけでもダメなんですよね、
うん、
だからあの不動産とかもあった方がいいし現金もあった方がいいし、それぞれのポートフォリオを作ってあの分散投資っていうんですけど、そういうものをやろうねっていう話もあるんですよ、
はいはいはい、
うん、だからあんまり金融に偏りすぎててもダメだし、あと金融商品もいいものもあれば悪いものもあるし、あとね日本人も一応もう金融ビッグバンがだいぶ前に起こってですね、外国の金融商品とかも買えるわけですよね、買おうと思えば。
まあ、普通に国内楽天証券とか
で
も開いておけば、うん、
はい、
アメリカの株とかも全然買えますもんね。
そうそうそうそう、だからそういったこともまあいろいろ教えてもらえるし、それは非常に役に立ったっていう声はありましたね。分かんないですもん。その結局保険会社の人って自分のところの保険の話しかしないじゃないですか。
そうですね、
うん、いろいろやっぱり見比べて考えられるっていうのがいいんじゃないかなと思いましたね。
そういうの網羅してね、それぞれの特性とかっていうのも解説してくれる機会っていうのはまあそうないですし、それこそその歴史的な背景とかから見てこのなぜこの商品がこうなってるのかっていうような話はなかなかやっぱ聞けないですからね。
はい、
まあ、今本当に円安もね、進んでいて日々もう物価がすごいやっぱ上がってますよね。
うん、そうですね。
電気代ね、まあエネルギーの、まあ、輸入もそうだし電気代も上がって、で自動車の走行距離に対しての課税とかって話もなんか出てきましたよね、つい最近。
そうですね。
円安は止まらないし、食品価格もどんどん上がるしで。
そうですね、まあ、消費税上げようっていう話も税調で出てたし、うん、まあ、あとはね、あの年金の話とかもあったんですよ。
はいはいはい。
うん、年金もすごい大事ですよね。要は我々、まあ、嫌顔でも年金払わないといけないので。
そうですね。
うん、そこら辺も、年金制度がどう変遷してきたかとか、あと世界各国の年金の違いとか、うん、
はいはいはい、
はい、だからその辺も踏まえた上で、じゃあ年金も一つの資産形成じゃないですか、
うん、
どうしても資産形成っていうと保険とか株とかなんか民間のものばっかり考えちゃいますけど、はい、年金っていうのも大きな資産なので我々にとっては、
うん
うん、それをまあがどういう風になるだろうかっていうことも考えた上で、
うん、
はい、年金も、まあ、ある意味国が回してくれてる社会保障なんでね、資産なんで、それを、まあ、どういうふうに活用するかみたいな話も僕は勉強になりましたね。政治家のくせに僕もそういう年金の歴史とかってちゃんとしなかったわけですよ。そもそもなぜ年金が生まれたのかとか、うん、どういう変遷してきたのか、あと100年安心の年金ってどういう意味なのかとかですね、はい、そういうのもなんとなくこう言葉だけが踊ってるのかなと思ったら、ちゃんと政府側には意図があるんだとかですね、そういうのもやっぱりなんていうかな、よらしめしらしめからずじゃないですけど、政府はですねちゃんと説明してないんですよ。でもそれをちゃんとね、うん、聞き出せていない僕ら政治家がダメなんですけど、ここをやっぱりきちっとついていく必要がありますね。
ちゃんとした仕組みはあるんだけど、それをちゃんと周知してないっていうのところに何か狙いがあるのかななんて思っちゃったりしますけど、
まあある意味あんまり分からせたくないっていうのはあるんでしょうね。
うん、
知られるといろいろ文句言われるから、
まあ、国民としては知っといた方がいいというか、
いや絶対知らないといけないと思います。
知らないといけない、
うん、
損しちゃうし。
そうだから、まあ僕はあの今財政金融委員会なんで、年金の話とかはですね、まあ、どっちかというと厚生労働省なんでメインではないんですけど、うん、やっぱりちゃんと知らせようという気がないのが分かりますね、財務省の話聞いてても、うん、
へえ、
うん、だからまあある意味言われた通り払っといてくれればいいなという、
うんうんうん、
そういう気持ちがやっぱどっかあるんじゃないですか。
なるほど、
うん、たくさん税金集めて、まあ、自分たちの、まあ、いいようにというと言い方悪いかもしれませんけど、思うように使いたいと、
まあ、消えた年金問題とかもありましたもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、
うん、だからね今回の話を1年間聞けば、
はい、
そういったなんていうかな、政府というか政治家というか官僚というか、そういう人たちの思惑とか、まあ、もちろん皆さんも別に悪いことしようと思ってやってるわけじゃないんで、
はい、
その辺の思惑も理解できるようになるんじゃないかなと思います。
お、 いいですね。まあ、歴史から、まあ、国内外のこの金融の仕組みから、そして、まあ、具体的な資産形成まで、ワンストップで学べる貴重な機会ということで、
はい。
まあ、1年間通して学ばれた方は、ものすごいこの1年で金融に関するリテラシーっていうんですかね、マネーリテラシーっていうのがすごい高まったんじゃないかなと思うんですけども、今まさにやっぱりこの金融リテラシーっていうのが必要じゃないですか。
そうですね。
まあ、ずっと必要ではありますけど、今めちゃくちゃやっぱり円安も進んでるし、その経済的ないろんな変化が激しい状況になってきてるので、
はい、
その確かなその土台とその歴史やその金融の哲学みたいなものとかっていうのをちゃんと頭に入れておかないと、その変化の波にもう踊らされてしまうというか、一喜一憂してしまうので、
そうです、
まあ、絶対土台が必要なんでね、これはやっぱり、うん、まあ、一喜で終わってしまうっていうのは非常にもったいないと。
いや、そうなんですよね。で、しかも今までほら、わざわざ香川まで来てもらわないといけなかったんで、
はいはい、
まあ、それはちょっとまあ僕の都合でね、さっき冒頭に言いましたけど、あれだからまあ中村さんの方からも、まあもし関東とかでもよかったらやりますよと言ってくれたんですけど、まあ、いか
ん
せんまあ僕時間もないし、
はい、
まあまたね、僕主催でやってたらなんか議員が金儲けしてんだとかって、またブツブツ言う人も出てくると思うので、
はい。
からもう主催をですね、伊藤さんの会社に任せて、
はい。はい、
会社の設営運営も任せてですね、
うん、
はい。やってもらって、で、まあまあ中村さんのね、思いが、思いというかまあ知恵がですね、皆さんに共有できれば一番いいんじゃないかなというふうに僕は思ってますけどね。
はい。はい、
で、まあ僕もね、復習したい部分も、年金の話とかやっぱなんか聞きたいんですよね、会場で。
うん、
だから僕も都合がつけば会場行って一緒に一受講生として聞こうかなとは思ってますけど。
はい。ということで、まあこの資産形成ラボですね、中村浩一さん主催の資産形成ラボの第2期ということで、今度は東京開催バージョンですね。2023年版にアップデートされたものがまた開催されるということで、まあ第1期からの変化としては、まあ第1期の内容に加えて、また最新バージョンにアップデートされる、まあその時事ネタみたいなものが解説があったりとか、そういうのも入ってきたり、まあ運営が、まあ今回は僕の方でやっている会社でやっていくという形になって、会場での案内だったりとか、その辺も私、伊藤雅也が運営させていただくという形でね、やってまいりますので、学べる中身とか、その辺は。
うん、中身は半分ぐらいは変えるって、半分もいかないかな、でも何割以上は変えるって中村さんおっしゃってましたね。
お、なるほど。
なので、一期受けた人も、まあ、伊藤さんの裁量で再受講割引とかしてあげれば、受けやすいんじゃないですかね。
まあ、確かに学び続ける、アップデートしていくっていうのはすごい大事だと思いますしね。
そうですね。まあ絶対またこれからも金融の状況、刻々と変わると思うんで、うん、そういったものを見越して話聞いておくといいんじゃないかと思います。月1回、でもそうか、半年だから。
そうですね、第1期は1年間でやったところを、今回は半年間に凝縮して開催していくという感じでね、行っていくという。
で、1日に2コマとすれば、1回が3時間だから6時間ですね。
はい、もう1日がっつり。
そうですね。
学ぶ。
まあでもいいんじゃないですか。三省堂 DIY スクールとか1日8時間勉強してますからね、みんなでね。うん、6時間ぐらいどうってことないでしょ。
そうですね。まあ、中村さんに先日ちらっとお会いしたときに、間に適宜その質疑応答 Q&A の時間とか設けながら、まあ、ちゃんと頭が知識でインプットでパンクしないように、ちゃんとバランスを取りながらやりますっていうふうにおっしゃっていただけたので、はい、その辺もまた第2期になって、運営の部分でね、こなれ感っていうのも出てくると思いますし、まあ、もっと学びやすく身につけやすいっていう環境が整っていくと思いますし、まあ、僕自身もその、まあ、第1期でその受講されて途中でドロップアウトしちゃった人たちの話も聞きつつ、補助的なそのサポートというかね、歩行みたいなものもやっていけたらいいかなというふうに考えているので、はい、まあ、そんな感じで第2期ですね、パワーアップした2023年版が間もなく案内が出てくるということで、まあ、興味ある方ですね、第2期の詳細な案内を受け取りたいよと、どういうふうにやっていくのか、もうちょっと聞いてみたいなという方はですね、ぜひこのページの下にあるこのフォームからですね、お名前と連絡先入力していただいて、連絡を待っていただければと思います。
まあ、僕もさっきも言いましたけど、東京で普段もうずっと東京張り付いてるんで、はい、土曜日とかでやってもらえると思ってるんで、それだったら東京にいればですね、僕もちょっと行って、ずっといられないと思いますけど、ポイントポイントで勉強させてもらいたいなと思います。
はい。ということで、まあ、第1期大好評でね、終えたものが今度東京開催ということで、まあ、だいぶ通いやすくなってくるかなと思いますので、まあ、この間もちらっとね、中村さんに見せていただいた、まあ、この香港の状況が今、実はこういう感じなんだよとか、まあ、中村さん、香港に20年ぐらい住まわれていたということ
そうで
で、
すね。コロナが始まるまでね、25年ぐらいいらっしゃったんじゃないかな。
おー、長い。 まあ、このアジアの金融センター、香港でね、
そうですね、
いろんな表裏を見られてたということですので。
まあ、僕はね、まあ、資産形成に興味ある方も受けてもらいたいですけど、一番受けてもらいたいので、政治家に受けてもらいたい。はい、特に地方議員の人とか、こういうこと知ってると、全然政治の見方変わってくると思うんで、いかんせん政治家、経済弱いですから、経済とか金融とか。
そうですね。
ただね、市とバランスシート見てるだけじゃダメだと思うんで、やっぱり政治家って経営者じゃないといけないから、僕はなんか議員の人たちにも、まあ、受けてもらったらいいんじゃないかなとは思いますね。僕が受けて、本当に勉強になったので、まあ、知ってる部分も半分はありましたけど、半分は知らない部分の話もあって、繰り返しになりますけど、その年金の部分なんか全然僕知らなかったので、恥ずかしかったですもん。
なるほど。
だからやっぱり、だって教えてくれるとこないんでね、年金ってどういう制度とか、どういう歴史があるのとか、教わるとこないじゃないですか。
確かに。成人したら、はい、年金払ってねっていうのが突然来るっていう感じですからね。
そうです。で、制度変更とかも、マイナーチェンジしていくんで、ちょっとずつ。だから改めてこうやって学んでいかないとね、アップデートしていかないと、僕の頭の中もちょっと古くなってたんで、年金に対する見方も変わりましたよ。
これは楽しみですね。
はい。
まあ、神谷さんぐらいいろんなところでね、いろんな方から学ばれていても、まあ、半分は知らなかったっていうことでね、さすが、はい、やはり金融のスペシャリストというところで、中村さんのお話、はい、ますますご本人から直接聞けるのが楽しみですね。
そうですね。
はい。ということで、まあ、資産形成ラボ第2期ですね。2023年版、1年間だったのを半年間にギュギュッと凝縮して、この半年間で圧倒的にあなたのその金融リテラシーをアップデートする濃密な半年間になってまいりますので、そのぜひ詳細をね、受け取りたい方、案内を受け取りたい方は、こちらからご登録いただいて、連絡をね、お待ちいただければと思います。はい。ということで、神谷さん、第1期の運営ね、お疲れ様でした。第2期は私が引き継いでやってまいりますので、また、ぜひ神谷さんも会場にね、はい、遊びに来ていただいて。
行きますし、まあ、伊藤さんにね、そうやってまたこれ継続してってもらって、まあ、僕も議員じゃなくなったら、また主催したいと思います。
はい。
はい。
ということで、はい、まあ、今回は資産形成というテーマでスペシャル対談ですね、お届けいたしました。引き続きまたご案内をお届けいたしますので、こちらからね、最後に忘れずにご登録ください。それでは神谷さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。